もしもし、テ
あ、
レフ
も
ォン
しも
人
し。
生相談です。
あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談でしょ
ちょっと義理の、親との関係を切ることに関して、
う。はい。
私の罪悪感が消えなくて、それだけにちょっと今、とらわれてる状態なので、
はい。
どういうふうにこう心の 持ちようと言いますか。
なるほど。
で悩んでます。
はい。あなたおいくつ？
42歳、主婦です。
42 歳。ご主人はおいくつ？
39歳、公務
3、
員です。
はい。お子さんいらっしゃる？
はいないんです。
あ、なるほど。そうすると、ちょっと親御さんの方ですね。義理のお父さんはおいくつ？
68歳ですね。
68 歳。お母様は？
65です。
65 歳。で、ご結婚何年目ぐらい？
8年目に入りました。
8 年目。はい。で、何かあったんですか？
もう結婚当初からですね。
うん。
私がもう上からも物を言うような、もう一方的に。
これはよく言う嫁姑。
そうですね。まあそうなると思います。
お父さんは関係ないのね。
お母さんが強いので、お母さんの言いなりで、お父さんもそのお母さんと一緒に言ってくるっていう。
なるほど。はい。
要するに、嫁は口を開くなと。
うん。
自分の実家はもう親は捨てろと言われたんですね。結婚してすぐに。で、あなたはもうここに入ったんだから、もうそっちは捨てて、私たちの言うことを聞きなさい。ただ、吐いて言えばいいんだってずっと言われてきたんですね。で、まあ仕事も辞めてほしいって言われて、結局辞める形になって。
あなた自身はご兄弟いらっしゃる？
二つ上に姉がいます。
お姉さんいらっしゃ
結
る。
婚してます。35歳の弟もいます、私には、下に。
ご主人の方は？
お兄さんがいますね。
ああ、そうなの。一人っ子同士ってわけじゃないの
じ
よ
ゃない
ね。
です。
なんか、あなたのことがすごい、もう一人っ子と一人っ子で、あなたをお嫁さんにもらって、自分のものになったみたいな形じゃないの。
多分印象的に言えば、お兄さんが崇め奉られて育てられてあるんですね、親から。
ああ、な
あ
る
ちら
ほ
の
ど。
お兄さんが。で、旦那の方はどっちかといえば、もうけなされて育ってある、舎弟みたいな扱いでずっと来てるみたいで、そこの差がも最初からあったのを私は感じてました。
そうすると、ご主人のご実家に入られたの。
別にも私たち2人だけで今、会社の寮に住んでます。45分ぐらい離れたところに。
初めからじゃあ、お二人で住まわれてる？
そうです、そうです。2人だけ
な
で
るほ
す、ずっ
ど。
と。
そうすると、それで、その義理の親を、捨てるっていうか、
なんかですね、まあ、ちょっとしば、その間にも、すごくその寮まで、告知まで勝手に押しかけてきて、離婚しろって迫られたりとか、もう行き来をしてた結婚当初の頃も、旦那のお小遣いの額を指定してきたりとか、それに対して嫌味を言ってきたりとかで、旦那はそれに対しても聞く、無視してたんですよ、私が何を言われても、かばってくれなかったんですよ、当初は。で、それで私がどんどんもう精神的に参ってしまって、もうお母さんからも嫌なことばっかり言われるし、で、それで4年前に1回、私だけもう縁を切るというか、あっちに行かないようにしたんですね、2年間だけ。そしたら、姑のお姉さんの娘さん2人に孫が、初孫がそれぞれ1人ずつできたんです。どうも、そう、後で分かったんですけど。で、それに焦った姑が、私たちと関係をどうするのかと、今後、戻らないなら別れなさいと、か戻すかどっちか、2択を選びなさいって言われたんですね。で、結局、まあ、こうしててもあれだなと、私もあんまり頑なになりすぎてるかなと思って、去年とその一昨年からお正月だけは 行き始めたんですけど、もう行っても、今度はお兄さんが酔っ払って、お酒飲んで絡んでくるようになって、普段はすごくもうできたお兄さんのはずだったんですけど、今度はこのお兄さんが私に嫌味言ったり絡んできたりとかしだして、お正月にちょっと行った時に、お母さんからやっぱ2人だけになった時に、もう名前をちょっと違う風な感じで、間違った風な感じ、逆読みで呼ばれて、で、それに対しては私がもうショック受けて固まってたら、もうどうでもいいや、あなたの名前なんて関係ないしって言われたのが、もう決定だったんですよ。私の中で崩れちゃったんですね、我慢してたのが。で、それでもうちょっと、こんなだったら24時間親とのことも考えちゃうし、 本当は赤ちゃん欲しくて旦那との生活の方に意識を向けなきゃいけないのに、
ええ、
うん、そこはやっぱり私ができなくているから、
ええ、
もうこんな嫌なのにわざわざ会いに行って嫌なこと言われて帰ってきて泣いてまたっていうのがもうやめようと思ってですね、
はい、
でもそれに対して罪悪感が湧いてくるんです。もうずっと自分を責めちゃうんですね。
それはどういうふうに？
実の多分親に対しても思ってることだと思うんですけど、
はい、
親を満足させれなかったとか、
うん、
親の思うようにいい子でいれなかったとか、
はい、
結局がっかりさせてしまったっていう、もうこの言葉だと思います。なんかお父さんから、
うん、
あんたは人間失格だからって言われたのがもう消えないんですよね。
うん、
であなたはうちにはいらない人間だから出て行ってくださいって言われたことがもう、それを言われたことがもうとても叶えられなくて。
お父さんから？これは。
はい、そうです。
うん、うちにはいらない人間って言われたの？
言われたんです。
うん、だってうちにはいる必要ないんだから。ちょっと分かんないんだけど、
はい、
あのうちにはいらない、当然でしょ？あなたのうちに行ってるわけじゃないんで。
それがですね、なんかそういう親が考えなんですよ。もうそのうちっていう言い方を、その息子たちが離れてない、もうあんたはこっちに来たんだからこっちの人間だから従えっていう、もうその一括りに自分たちも入れてるんですね、この私たちの夫婦の中に、
うん、
の上に、
うん、
必ずそれ前提で行動してくるんです、うん、言ってくるんですね、うんうん、
でもあの自分のことじゃないと思って考えたらそれって常識？
いや、おかしい
でしょ。
そうなんですよね、
う
ん、
はい、っていうことはあなたは、
うん、
これがひっくり返せないのが悔しいの？あの人たちが間違っているっていうことを分かってもらえないことが悔しいの？
いやいやいや、もうそこはもう、そこはもう無理なんだって重々分かりましたので、
うん、でそれに対して今日のご質問はそうすると何ですか？
はい、その罪悪感湧いてくる、そういう親でも本当は切っていいはずなのに、
うん、
なぜそこで常に罪悪感が出てくるのか、
うん、
どういうふうに心持ちというかですね、なんかこう対処があれば、
うん、
できることがあればと思ってご相談させていただきました。
なるほどね、
はい、
今日はですね、三石メソード主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
あ、こんにちは。
なんか笑っちゃった。あのね、
はい、
だってお前はうちじゃいらない子だとか言われたら、
うん、
私はもうラッキーとか言いそうになるよ。黙ってるってやっぱり偉いな。
うん、
あ、 うん、あのね、
うん、
なぜかっていう、じゃああなたの疑問からお答えしましょう、
はい、
なぜ私はわけのわからん罪悪感を持っているのかと、
はい、
それはね、あなたのスタンドポイントがねしっかりしてないからですよ。
あ、
つまりね、
うん、
あなたのお家はどこですかって話ですよ、
はい、
やっぱりあなたと夫の家でしょ、うん、あなたのうちは、
うん、そうですね、はい、
そう、そこがはっきりしてないからですよ。
あ、
それでなんかそのシュートとかそんなことを考えると、
うん、
集中もできないから子供も作れないみたいな話じゃない？
そうです、そうです。
それ本末転倒でしょ。そうじゃないんだよ。まず何が一番大事かっていうかさ、
うん、
生活の中で、
はい、
そこがあなたね分かってないといけないのよ。足場をどこに取るかってことですよ。でね、
う
ん、足場取らないでフラフラしてるとさ、
はい、
不愉快な言葉もいっぱい聞こえてくるの、
うん、
ね、
うん、
忙しければそういう言葉聞こえない。
あ、そうです。
うん、で私言ってあげますよ、罪悪感いらないです。
あ、
罪悪感いらない。あのね、世の中に変なやつっていっぱいいるの。変なやついっぱいいるけどね、
はい、
他人だとさ、そういうの面白いでしょ、いろいろ。
あ、
例えば風天の虎さんなんかさ、
うん、
映画見てたら面白いじゃない？
はいはい。
あんなの親戚に一人いてみなさいよ。お迷惑。ねえ。
そうですね。
そうですよ。そういう話なんだって。
あ、
だからね、距離の取り方があなた間違ってるんですよ。
あ、
うん。遠くに置けばいいものを近くに置くことによって、
うん、
はっきりと大きな声で聞こえちゃうのよ。そうしなくていいセリフが。
あ、
私だったら多分聞こえてないな。だってね、今のままだったらさ、
はい、
旦那だって面白くないと思うよ。
そうだと思います、
ね、うん、実家に連れて行けば、
ね、
妻はメソメソ泣いてるわ、
うん、
親は怒ってるわ。
そうで ですね。
嬉しいはずないじゃん。
はいはい。
だから旦那が一人で行きたいって言うんだったらどうぞ、うん、留守番してますっていうくらいのことはしてやってもいいと思うよ。
うん。
うん。あなたもうちにいてくださいまでは言わなくていいと思うよ。
うん。ね。
うんうん。だから罪悪感いりません。うん。どっしりと重しがどこにあるかをよく考えてごらん。簡単なことだよ。あのね、余計な話をしますけど、
はい、
私は実に悪い嫁だったんですよ。ね。似たようなことをね、チラッと言われた時にね、だからさ、丸々家の嫁だみたいなことを、口を滑らせたことがあるのよ、姑が。ね。ね。その時に、はい、私は丸々家の嫁になったんではなくて、丸々の妻になりましたからっていうことを言ってね。いや、それ言ったんですけど、私はもう本当にその通りで、実は夫がね、他界してるんですけど、病気でね、他界した時に、私役所に行ってすぐにね、姻族関係終了届っていうのを出した。
はい、聞いたことあります。はいはいはい、
聞いたことある？
あります。
うん。だから、これ離婚届じゃないから、
はい。
うん。死んじゃってからの話でね。離婚届ではないから、はい、夫の姓も名乗れるんだよ。うん。もちろん。姻族関係を終了してるだけだから。
終了するだけ。
あ、でも、旧姓に戻りたいって言ったら、戻るっていう選択肢もあるんですけどね。
はいはい、はい。
うん。で、私はそれビシッと出しました。つまり、扶養の義務も、
うん、
負わないしね。
ああ
。まあ、孫がね、勝手に遊びに来たいっつったらいいけど、はい、そんな、それはね、
うん、
孫の権利だろうけども、
そうですね、
うん、嫁の義務っていうのはないということをね、はっきりさせましたよ。でね、そこまでやれって言ってないわけだから。
はい、
な、そこまでやれって言ってないわけじゃん、
は
いはい、だから、あなたの罪悪感は、全然不自然じゃないしね。
うん、ね。
だから、不自然だと思うのは、
はい、
あなたの地盤が緩いから、それは反省しなさい。
あ、
うん、そこだよ。反省するんだったらそこだと思う。
あ、
うん、地盤を固めてね。
うん、
そして、楽しくスキップしてりゃいいと思う。その地盤の上で。
ああ、
そしたら、本当に聞こえなきゃいけないものしか聞こえてこないし、
う
ん、大事なものを見落とすこともない。
あ、
今のままだと、大事なものはボロボロ抜け落ちていっちゃうと思うよ。
そうですね、きっと。
うん。で、不愉快な気持ちだけがね、
はい、
ね。こう、溜まっていくとさ、
うん、
しわしわの鬼ババアみたいになるんですよ。なんとかの妖怪みたいに。ね。
そうですね。
そう。
う
ん。
そうですね、
だから、楽しくやればいいよ。
うん。
うん。その時にね、はい、そういうことをね、
うん、
始めようとする時に、
うん、
気をつけなきゃいけないのはね、
はい、
もうちょっと私をかばってくれとかね、あんまり旦那を責めない方がいいよ。
ああ、なるほど、
うん、あなたが態度を決めたって、それでいいわけだからさ、
それでいいんですね、
あなたも援護射撃してくれみたいなことをさ、
うん、
息子だって葛藤あるだろうから、ね、
はいはい、
だから息子に対してはさ、
はい、
私はおかげで幸せでございますみたいにさ、
は
い、ヘラヘラしててあげなさい。うん、それで十分と思いますよ、はい、私。
わかりました。うん、あ、
頑張れ。
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、もうしっかり分かりました。
よかったですね。
はい、元気が出ました。
うん、結局あれですよ、
はい。
義理のご家庭にもいい顔しようと思わないっていうのが、
うん、そうですね。
ありますね。
そうですね、うん。
それでいいんじゃないですか？
はい、分かりました。うん、ありがとうございました。
ごめんください。